詩編を続けて見ていきたいなとずっと思い巡らしていましたけど、一旦始めると150編もありまして、なかなか止められないということがあり、礼拝で語るのにちょっと躊躇していましたけども、これから詩編を連続とはいかないですけれども、一つ一つ見ていきたいと願っています。今日は第一編、幸いな人とはどんな方かということを明かししている詩編です。詩編は、信仰生活、信仰によって歩む人の、様々な局面、様々な状態や気持ちの時に、どのように、神様に向かうのか、またどんな、歩みを、しているのか、いろんな思いの時が、詩になって、歌われていたんですけども、この回収はどんな、思いを持って賛美をしたのかなと、喜びとか、感謝というのはよく歌われるんですけども、悲しみ、怒り、失望、迷い、疑い、あるいは呪い、そんな歌うのがはばかれるような内容も、みんなで声を合わせて賛美を捧げていたことが記されております。神様が教えてらっしゃること、予言している箇所もありまして、もう信仰生活の百科事典のようなこの150編です。それらを通して私たちも人生のいろんな局面、楽しい時、辛い時含めて、神様が私たちをどのように導いてくださり、また教えてくださるのか、慰めてくださったり叱ったりしてくださったるか、そのことを私たちの置かれている状況やこれから経験するであろう歩みの様々な局面で、私たちが備えていくため、また励ましていただき、慰めていただき、そしてどうすればよいのかということを知るために、だからこそ良い時ばかりでなく辛い時のことが扱われています。今日はこの詩編の冒頭にある詩を通して、このことが詩編全体を貫いていますけれども、どんな歩みをする人が幸いであるのか、私たちが求める、また歩むべき道をここから確かめていきましょう。6節を拝読してお祈りいたします。詩編一編6節、誠に正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去る。天の父様、どうか私たちが幸いの道を歩めるように、私たちを教え導いてください。今日の言葉に光を照らし、私たちが気がつき、また悟り、また希望をいただけるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日この箇所で、幸いな人の道、そして悪しき者の道、そして、その区別がどこにあるのか、そのことを見ていきたいと思います。まず幸いの 道はどんな道かということ、それは冒頭に書いてあります。一節二節、幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人と。どんな人が幸いな人かと。悪に向かわない人、悪に加担しない人とまず挙げられています。良いものは死から来ます。死から離れたものは最終的に悪につながってゆきます。ですから新約聖書にもキリストから目を離さないでいなさいとありますけども、主である神様から目を離さずに共に歩むならば必ず幸いな道に導かれると教えています。そしてこの幸いな道を見失わないように悪に気をつけているようにと教えています。この冒頭にもそして最後にもありますけども、道と繰り返されています。人と呼んでいませんね。道は同じ人がどちらの道にも歩めます。時には誘惑に陥って悪い道に歩んでしまうこともあり、そして神様に見出され、神様を見出して良い道に導いていただくことがあります。まあ、いっぺん良い道に行ったからずっと大丈夫ということもなく、フラフラする、誘惑に遭いまた立ち返るということがあるのが実際の人生です。聖書は人を、この人は良い、あの人は悪いというふうに決めつけていません。どちらに傾く、まあ、良い可能性であり、また危険な道であり、傾くことが起こるんです。よくもう夜中の小説やドラマで、まあ、楽しみのため、という部分はあるかもしれませんけども、悪い人と決めつけてしまったり、まあ、良い人だと慢心したりということがありますけども、人はどちらにも傾く危険が、また可能性があり、そして、一概にこの人は悪い人だ、あの人は良い人だと決めつけることができないのです。ただ悪を避け、幸いな道を求めるならば、神様がその人を導いてくださいます。では良い道に歩める幸いな道をですね、どうやって見出すのかということが二節にあります。主の教えを喜びとし、昼も夜もと、つまりいつもその教えを口ずさんで、まあ、声に出すかどうかは状況によりますけれども、それほど神様の言葉を蓄えて覚えて、その道に歩ませてくださいと祈ってるならば、神様がその人を正しい幸いな道に導き、幸いな人としてくださると聖書は約束してるんです。聖書は確かにとっつきにくい書物ではありますけども、徐々に味が出てきます。そして、噛んでも噛んでも、もっともっと良い味が出てくる本です。詩編の119編に、 この詩編は御言葉の詩編と言われますけども、聖書の素晴らしさが列挙されています。旧約聖書の119編は一番長い詩編ですが、まず50節をお読みいたします。旧約聖書1062ページの下の段です。詩編119編50節これこそ悩みの時の私の慰め、まことに御言葉は私を生かします。103節も見ていただけますか。1065ページです。あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう、蜜よりも私の口に甘いのです。まあ、今でこそ甘いものはもういっぱい出てきますけど、当時はなかなか甘いものにありつけませんでした。それは喜びです。同じく105編あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと。私たちが迷わないように私たちの足元を照らし、また進む道を照らしてくださいます。そして次の1067ページ140節をお読みいたします。あなたの御言葉はよく練られていて、あなたのしもべはそれを愛しています。よく練られて、つまり洗練されていてですね、無駄がなく適切である。聖書の言葉は、すべて無駄はなく、すべて正しいのです。ですから、個人的に聖書を読むこと、また、礼拝や各集会で、日曜学校からですね、集会がいっぱいありますけれども、御言葉に触れていくときに、私たちは御言葉によって正しい道に歩み、幸いな人にされてゆきます。そして、聖書を読むときに、大切な心構えがあります。神様に信頼して求めて実行できるようにしてくださいと願いつつ読むならば、よりよく分かり、よりよく実を結ぶことができます。聖書を読む人を神様はよく見守ってらっしゃって、良い発見ができるように、良い理解ができるように、良い決断ができるように応援してくださいます。ですから、せっかく御言葉を読むときにですね、神様に喜ばれる幸いな人にならせてくださいと、それこそ聖書の目的ですから、その願いで向かうならば、素晴らしい聖書のお言葉の力を体験することができます。そしてその結果、どんな幸いがあるのか、正しい道を求めて御言葉を慕いますね。その結果が3節にあります。詩編一編の3節です。その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄えると約束されています。木にとって水分は、なくてはならないものです。水が枯れると木は枯れてしまいます。しかし流れのそばですと、いつも地面が潤っているので、雨が降らなくともいつも、元気です。そして、時が来ると、時間はかかるでしょう、 でも必ず実を結び、そして、青々と、葉を出して、そして、栄養を満たされていきます。三節の最後は、すべて栄えると、すべて良いように導かれて、喜びが、幸せが増し加わると教えられているんです。神様は私たちを愛して御言葉を与え、そしてそれを悟り実行できるためにご聖霊を与えておられます。ですから、この神様の言葉を主体求めるならば、必ず幸いな人にされます。主が正しい道に導き、そして酒どころ避難所となって守ってくださいます。そして実を結ばせてくださいます。今年、新年度の中心のお言葉は、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。この幸いを聖書の救いと御言葉が約束しています。それに対して悪しき者と言われる人たちはどうでしょうか。4節5節を読み出します。悪しき者はそうではない、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だ。つれゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ない。悪しき者とは、そう生まれつき悪いものだという意味ではありません。この神様の幸いの道や幸いの、恵みの手段をですね、拒んでいる人が悪しき者なんです。神様の恵みを、また神様を拒めば、人は神様を頼れないですので、悪いもの、不確かなものを頼ってしまいます。もう自分で何とかしなければいけないということで余裕がなくなり、そして不安を、不安を、何とか解消しようとですね、力を求め、富を求め、時には、美を求め、味方を求め、そういうことをするんですけども、神様以上に満たしてくださるそれらはありませんので、いつまでも満足できません。そして、どうしても、余裕がないので自分勝手になってしまいます。そのうちに、悪いことも、仕方ないということになり、そして、非難されると反発して、ますます、孤独を感じつつ、悪い道に入っていく。その結果、危ういものになってしまいます。一時栄えたとしても長続きしないのです。これら、道を外れてしまうと、最後には神様に、あなたは、私の恵みを求めずに自分勝手な道に歩み、自分を損ない、人を損なってきた、その、報いとして裁きを受けることになってしまいます。イエス様は正しいものと、悪しきものの差を、賢い人と愚かな人に例えられました。家を建てるときに、きちんと土台を作って、 確かな岩盤の上に基礎を組んで家を建てる人は、嵐が来てもびくともしない安心な人生を築くことができます。しかし不確かな砂の上に、見かけはどんなに立派な家を建てたとしても、嵐が来て洪水が来たらたちまち倒れてしまう、何も残らない、そう教えています。賢い人はいろんな策略を練って、そして出し抜く人ではなくて、確かな道を歩む人なのです。最後6節、誠に正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去ると教えています。ここで初めて人に当てはめていますね。正しいものという言葉が出てきました。正しい道とこれまで告げられていたんですけれども、神様は正しいものの道をご存知です。それは二重の意味があるでしょう。正しいものはこういうふうに歩んでいくことだということを知って教えてくださる正しい道ですね。そして神様が示してくださった正しい道を歩む人を神様は知ってらっしゃいます。神様が保証してくださっている、まあ、言い換えれば神様は責任を持って正しく幸いに導いてくださる、その道を歩むならば、神様はその人を正しいものにしてくださいます。もともと正しいからそうなるんではなくて、神様が用意してくださった幸いな道を求めて、そこに歩めば正しい人になるのです。しかし、せっかく用意されました正しいものの道を拒むならば、悪しきものになってしまいます。そして実を結んでもその実が残らない、そして終わりの日の困難に立ち得ないで滅び去るとあります。聖書が言っている滅びとは、どうしようもなくなった状態に陥って助けてと訴えても助けが得られない状態のことを滅びと言います。もう遅いのです。私たちは、いろんな人生はあるでしょうけども、大きく分けたら幸いの道を選ぶか拒むかに分かれます。神様はすべての人に幸いの道を歩んでほしいと願っておられます。そして求めれば誰でも歩むことができます。しかしそれを拒むならば、正しい道に歩みません。その選択は私たちに任されています。ですから、正しい道を求めましょう。先ほど高木兄弟も弾いてくださいましたけれども、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。 主の皆を、つまり主の救いを求める者は誰でも救われると聖書は約束しています。世の中では、この聖書の正しい道を求める方は少ないかもしれません。しかし誰でもその道に歩むことができます。そして幸いを得ることを、幸いの人になることを神様は切に願っておられますから、その道に求めて歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みの招きが、あなたの恵みの証がここに凝縮されています。どうか私たちが幸いの道を歩む幸いな人となれますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。